鉛の話をちょっと別の角度から話してみようかなと思います、
はい、
鉛弾規制になってもうすでに20年以上北海道では経ちますよね。
北海道ではね、
はい、
はい、
で世界がどういう状況なのかっていうのをちょっと調べる仕事がありまして調べてみました。世界各国がこの鉛弾というものに対してどういう規制をかけてるのか、もしくはかけていないのか、かけてるとしたらどういう規制がかかっているかどうかっていうのをちょっと調べてみたんですね。
ちょっと気になります。
はい、そういう壮大なことを調べてきてどうしたらいいと思います？
それはもう横のつながりでいくしかないんじゃないですか？
いや、もちろんそうなんですけど、うん、そうするとまあつながっている国の情報しか集まらないわけですよ。
はい、確かにね。
なので世界各国からそういうことに言及している文献をまず徹底的に集めました。文献、海外が鉛弾に対してどういう意識を持ってどういう規制をかけているのかかけてないのかっていうのを調べたところ、鉛弾完全に規制されてるっていう国がいくつか上がってきたんですよ。
はい、
どこだと思います？
ヨーロッパ。
ねえ、僕もそう思ってたんですよ。
え、違うの？
いや、そういうね調べ方をするとちょっと面白い方向に行くことがあって、
ええ、
鉛弾が規制されてるのがシリアとか西アフリカとか、
はあ、
そういうところなんですよ。
え、なんで？
おかしいな、これはどういうことかって思って調べてったら、
ええ、
狩猟そのもの規制してるんですよね。
ああ、鉛弾というのではなく、
うん、その後にもっと調べていくと三段規制されてるっていうのがあったんですよ。水鳥療養の、
はい、
あ、水鳥に対してそういうなんか問題が起こって鉛弾を使っちゃダメだよってことになってるのかなと思って調べたら、水鳥を保護するために水辺で撃っちゃダメですよ、どんな弾でもという規制なんですよ。要は水辺での狩猟がまた禁止されてる。狩猟があるんだけれども無毒弾を使って狩猟をやってもいいよという、そういう規制じゃなくて、そういうのが上がってきちゃうんですよね。上がってきちゃうっていうか、うん、まあ、上がってくるんですよ。
はい、
でもよくよく調べてみるといくつかの先進国ではやっぱり猛禽類だけではなくて古典的な水鳥の鉛中毒、
うん、
これあの砂肝に小石を食べる習性があるので、一生懸命小石を食べているのと同時に環境中にばらまかれている鉛の散弾を飲み込んでしまって、
はい、
鉛中毒になる。これは野生鳥類の鉛中毒の典型的な古典的な病気なんですよね、
はい、
調べていくと大きく分けて水鳥療養の散弾の規制と、
はい、
それから、まあ、我々が取り組んでる鉛ライフル弾の規制、これが2つ出てくるんですよね、
はい、
で鉛散弾の規制っていうのは実は結構各国でやられていて、水鳥漁ではダメですよ、水辺ではダメですよ、それから全面的に鉛散弾はもうダメですよ、まあ、いくつかのパターンがあるんですけど、有名なのはアメリカですよね。もう30年も前から鉛の散弾で水鳥漁をしてはいけませんよと。でそれはもちろんカモもそうなんですけども、向こうはあの大判、
あ、はい、
大判って言いますよね、あれの漁の時もダメですよっていうふうに言われていて、
うん、
最近ではあのうずら漁で使っちゃダメですよっていう州も出てきました。これもやっぱり鉛を飲み込んでしまうっていう習性がある種なんですよね、うん、でアメリカではまあ水鳥の大量死があったのでそうやって変えてってるんですけれども、はい、一方ヨーロッパ、
はい、
ヨーロッパも同じようにやっぱり水鳥の鉛中毒っていうのが結構あって、
うん、
鉛中毒の原因っていうのがやっぱりこれももう2つに分かれるんですよ、
うん、
1つは鉛の散弾、もう1つは釣りの重りなんですよね。
え、
釣り重り、
はあ、
釣りの仕掛けがアママとかマコモとかの水鳥に絡んで、白鳥はそれを水草を食べると同時に草と一緒に飲み込んでしまって、
はいはい、
で鉛中毒になる。これイギリスで有名なんですよ、テムズ川で。であそこはその鉛の釣り重りっていうのも禁止になってるんです。